山内真理子月曜日のつぶやき。ここからはスタジオ部員の山内真理子さんのコラムのお時間です。今日は神保町シアターの特集上映、宮尾登美子と戦後女性作家の世界から映画つぐみのお話ということで、まずこの神保町シアターはどんな映画館なんですか？
はい、もうこれはもう私が大変大変お世話になっている名画座で、生島さんも何とかいらっしゃったことか、はい、
タラオ番内というのを見に行きました。
わ、すごいマニアックでしょ。こういう謎のデータがあるんだけど、
片岡千恵蔵、
そうもうあの古い日本映画、旧作日本映画、もうそれこそ戦前の映画もね、時々上映したりするような名画座で、はい、まあ、でも、基本的には戦後の、第二次黄金期、日本映画の黄金期の、まあ、1950年代から、まあ、オリンピック前くらいまでの作品を中心に上映している名画座です。で、私がちょうど、29歳ぐらいの時に、ここ2007年に開館してるんですが、2009年くらいから2年くらいはもうみっちり通い詰めて、もう本当に見てました、見まくってました。
作品はどういう感じで上映されて、はい、
毎回、まあ、毎月というか、そうですね、大体毎月特集上映という形で、のチラシを見てもらうと、ね、一番早いんですけども、これちょっと今手元にあるのが、来月の特集上映だと、映画で銀ブラ、銀幕の銀座っていう、銀座を特集した、16本の映画を、まあ、約1ヶ月にわたって4週ごとに、プログラム組んでいって、はい、まあ、1日4作品を上映しているっていう、そういう形になります。
じゃあ自分でスケジュール合わせてこの映画見に行こうっていう感じでいけるんですね。
のんびりして聞こえるじゃないですか、うん、名画座にふらりと映画って、すんごいここ混むんですよ。めちゃくちゃ人気、
結構入ってるんだよね。
入ってます、すっごい入ってます。私一番最初に高峰秀子さんの映画を見に行ったら満席で入れなかったんですよ。あ、もっと心してこなきゃダメだって思って、
早めに行くとか、
早めに行って早めにチケットだけ買っといて、で、上映の前になったら、整理番号順に呼ばれるので、待機、10分前くらいから待機みたいな感じ。そういうあのシステムも含めて、劇場の、設備もすごくね、新しくて、よくって、まあ、通いやすい、行きやすいところですよね。
段差が結構あって見やすいです。
そう階段状になっていて、
傾斜が、
はい、で今回この宮尾登美子と戦後女性作家の世界という特集を行われてるんですね。
はい、そうですね、6月10日まで上映中で、宮尾登美子さんの原作の作品、桐生院花子の生涯とか、そういった作品が4作品と、あとは山崎豊子さんとか、あと向田邦子さんといった、女性作家の、映画化作品品を12本上映していて、ちょうどこれ3週にわたって開催中、特集上映開催中なんですが、ちょうど今真ん中ですね、の週で、華麗なる一族とか女の舞とか船を編むとか、そういった作品が上映しているんですけども、今回私がおすすめしたいのが映画つぐみです。はい、このつぐみ、皆さんタイトルはね絶対ご存知だと思います。
吉本バナナさんの原作の本がね、はい、有名ですよね。
はい、そうです。1989年に発表された小説で、平成最初のベストセラーっていうふうにも言われていて、私もちょうど、小学校卒業から中学校入学くらいにかけて手に取った記憶があります。でこの作品を1990年に CM ディレクター出身の市川淳さんが映画化したのがこの映画つぐみなんですけども、はい、まあまあ簡単に言っちゃうと、ひと夏の少女の成長を描いた青春映画っていう感じで、まあ広い意味でアイドル映画ではあると思うんですね。で、まあ、とにかく主演の、まあ、つぐみっていうタイトルロールを演じる牧瀬里穂さんが可愛い。もう本当に可愛くて、もうこれ見た方がいい。可愛いから、本当に可愛いから。
助演で、中島智子と、白島康代が入ってるんです
よ。すごくいいんですよ。そのキラキラしたアイドルの、まあ、牧瀬さんを支えるなんて言ったらいいんだろうな、女演のなんか手だれって言ったらちょっとすごい若い時期なんですけども、中島智子さんがナレーションされていて、で小説が一人称で、白川マリアっていう中島智子さんの役の、方の、一人称で書かれていて、うん、それを本当に見事に脚本に市川淳さんが落とし込んでいて、正直、この小説自体が、まあ、なんか小難しい文学って感じではなくて、 ってどちらかというと少女小説とか少女漫画とかいったそういうスピリットで描かれているので、それをねガサツに映画にしちゃったら、まあ特にね言っちゃなんだけどおじさんの監督がガサツに映画にしちゃったら結構壊れちゃう、世界観壊れちゃうみたいな、すごいフラジャイルなものをなぜか市川淳さんは、まあこのつぐみに限らず、あの富田靖子さん主演のブスとかもねすっごい名作なんですけども、少女の青春を映画にするのがものすごくうまくって、あの全然なんだろうな、壊れてない、原作の良さも全然壊れてないし、それどころか私どちらかというとつぐみに関しては原作よりも映画の方が好きくらい見てます、何度も見てます。じゃあ
この特集に入ったの知った時は本当に嬉しかったって感じですか、
はい、あ見れるんだみたいな、映画館で見れるんだみたいな。私正直 DVD 持ってるんですけど、あのそれこそ昔ね中学生くらいの時とか本当何度も何度ももうあのレンタルしてきた見てたりするんだけども、まあ、それでもあまた映画館に行きたいなって思うような、なんか映画ってこうあるべき、これが映画だよねっていうような雰囲気があって、まあ、特にあの市川淳さんの映画って、まあ、ほとんど院にいることなんですけども、本当に叙情的、独特のなんか静かで叙情的で、でもあの重くない、ちょっとこう笑わせてくれるようなところもあるし、すごくねあのこれは原作ファンも絶対好きになるし、なんか本当特別な一作なのではないかなと私は思っております。
牧瀬里穂は、
はい、
シンデレラエクスプレスの後ぐらいですかね、
多分前後どっちが先かって、
まあ、可愛かったですからね、
すっごい可愛かった、80、多分シンデレラエクスプレスが89年
ぐらいかな、
まあ、同じ本当に同じ時期に撮ってると思うんですけども、すっごく可愛いし、まあ、あとロケーションも素晴らしくって、のこれ舞台が西伊豆の松崎町っていうところで撮られているんですが、私数年前に、ね、ここロケ地巡りしてきました。1990年の映画のロケ地巡りをしてきました。
どんな場所だったんですか。
あの伊豆の長八美術館っていう、この映画の中で真田広之さんが勤めているっていう、学芸員として勤めているっていう設定で出てくる美術館があって、はい、そことかあと川沿いの街並みがちょっとこうなまこ壁みたいな、はいはい、うん、橋とか周りの建物がなまこ壁みたいな、なんか独特の、建物なんですね。それがそのまま残ってるので、うろうろして、そのあたりうろうろして
30年経っても残ってるっていう、
残ってる。ただ残念なことに、あのメインのねロケ場所だった旅館のカジトラっていうところはもうなくなってしまっているらしいんですけども、街並みとかあと空気自体は映画のまんま、本当住んでみたいと思うくらいすごくいいところでした。
ちょっと僕はつぐみと枯れなる一族を、
うん、ぜひ
チャレンジしてみたいなと思いました。
はい、はい、
それだけねこう気合い入れていかなきゃ見られないよっておっしゃってたんですけど、
すぐ、うん、はい、にそこまで混むかな。でもあの混むやつは本当に混むので、うん、はい、余裕を持ってお出かけください。
そう、ね、過去の作品を改めてその映画館で見られるっていうね、うんうん、良さがありますね、
はい、
ね、
はい、映画館がふさわしい映画です。
山内真理子月曜日のつぶやきでした。そうですね、このつぐみほか12作品は6月10日まで、宮尾登美子と戦後女性作家の世界、6月10日金曜日まで上映中ということです。このコラムはポッドキャストでもお聞きいただけます。文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR をチェックしてください。